自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の出会正幸です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、1月17日金曜日、42回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そんな自衛隊を応援できたらと思ってお送りしている番組です。
今週は私と出会正幸でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でナイト 83.4MHz FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎裕二です。
出会正幸です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。航空自衛隊第8航空団。
はい、いつもの決め台詞のようにタイトルを、ね、言っていただきましたが、
よろしくでございます、
はい。第8航空団、
はい、
航空総隊令下の西部航空方面隊に属している航空団の一つです、
はい。
司令部は福岡県にあります築城基地、はい、に所属しておりまして、はい、主に中国九州北部地域の領空に接近侵入してくる国籍不明機に対しての対領空侵犯措置をはじめとする防衛警備及び災害派遣等を担当しているということですね、
はい。
で、編成はですね、第8航空団司令部、そして補給整備軍、飛行軍、基地業務軍ということで分かれておりますが、
はい、
その中の飛行軍の中に第6飛行隊、第8飛行隊とかありまして、
はい、
それぞれ F2 と、ね、T4 という、ね、飛行機が存在しています。うん、F2 は知ってるでしょ、戦闘機。
はい、F2 はよく知ってます、う
ん。戦闘機好きの出会いさん、
はい
はい、F2 どうですか、見たことあるでしょ、実際実機を。
はい、F2 あります、
うん、
はい、あの国産の。
そうそうそう、はい、国産
かっこい
い、国産ね、ジェット戦闘機ということで、
はい、
これあの F ってついてますけども、
はい、
この F2 の前に、まあ、F2 とあるからには F1 というのがあったんです。
はい、あります。
F1 ちょっとね、あの車の F1 みたいにちょっとおっしゃいますけども、はい、実際に三菱重工が国産、まあ、量産機で初飛行したのが1977年ですかね。
お、
はい、でこれは戦後、第二次世界大戦後、日本が開発した初のジェット戦闘機ということでね、
はい、
F1 戦闘機。
F1 がそうです、
はい。
でも国産ではないんですか。
いや、国産は、
あ、国産です。
初の国産飛行機、
はい、あ、はい、
国産ジェット戦闘機か、
はい、
うん、あの第二次世界大戦も日本が開発した初の国産ジェット戦闘機という位置づけです。
はい、
まあ、あの世代でいくとね、第三世代と呼ばれるもので、
はい、
主に日本のね、空を守ってたと、
はい。
そしてそれがあの2006年に退役をするんですが、
はい、
それと入れ替わる、形になりますが、 F2 戦闘機ね、今お話した、
はい、
4.5 世代のジェット戦闘機ですけど、
4.5 世代、
うん、
はい、
これはあのすごい技術の塊なんですよね、
はい。
アメリカのロッキードマーチンと共同開発ということになってますが、
はい、
かなり日本の技術がほとんどなんじゃないのかなって思ってます、自分なんかは、
はい。
例えばアクティブフェイズドアレイレーダーとか、
はい、
それから炭素繊維による複合素材で機体ができていると。
へえ、
まあ、だからカーボン、
カーボン
軽いと、
はい、
で強度が高い、
はい、
で一定のステルス性が、一定のステルス性が、はい、いうようなことで、F2 戦闘機ね、まだまだ現役で飛んでますが、
はい、
アメリカではちょっとね、まあ、小型化というかちょっと短いですね、アメリカの F16 は、
はい、
ほとんどそれ以外の長さ以外は変わらないものが F2 戦闘機。そして F3 って知ってる？
F3、
うん、 これもね通称だから、はい、正しく F3 っていうふうになるかどうかわからないんだけど、
はい、
ちょっとね、後でこのお話もねしてみたいと思います。
はい、お願いします。
はい、
はい、ではここで一曲お送りしましょう。
はい、
キロロで冬の歌です。自衛隊で
ナイト。
はい、先ほど F1、F2 戦闘機のねお話をしました。
はい、
築城基地に所属している F2 戦闘機からね、
はい、
ちょっとその国産ジェット戦闘機のお話をしましたが、
はい、
次期国産戦闘機として今開発中でありますのが通称 F3 と、まあ、仮に呼ぶことにしましょう。
はい、
はい、これはあの日本とイギリスとイタリアの3カ国が共同開発して、主に三菱重工が開発の主体となっていると。
はい、
これはですね一応要望はですねハイパワーレーダーを装備すること、
はい、
それからあの敵を凌駕するステルス性、
はい、
まあ、敵側 もかなりのステルス性高い機体を続々とデビューさせてますので、
はい、
それを凌駕するステルス性ということですね。そしてハイパワースリムエンジン、
はい、
より推力が高くよりコンパクトなエンジンということですね。
はい、
電子戦に強いフライバイライト、ね、このようなものを要望されているということで、
はい、
開発、まあ、初飛行はね2025年と言われてますが、
来年ですね。
うん、はい、まあ、それもあの順調にいっての話なんでね、
はい、
まあ、どうなるか決まってませんけど、
はい、
順調に開発をされて、まあ、この大空を飛ぶようになればおそらく F3 と称される国産ジェット戦闘機のね3代目になるということだと思います。かつてはね、よく聞いたことあるかもしれないけど、はい、心に神って書いて心身、
はい、
ステルス実証機っていうことで、
はい、
さまざまなこう知見を得るために、開発した戦闘機がありました、
はい、
シンシン。それは、はい、あの日本で単独で開発するのは断念という、ね、ニュースがありましたけども、はい、まあ、今ではこういった3カ国による、ね、共同開発ということで、それが受け継がれているということです。
はあ、やっぱりその開発する戦闘機っていうのは、
はい、
F35 を超えるとか、なんかそういう、なんかそういう意味合いとかもあるんですか。
おそらく先に登場している F35 をやはりその性能的にはね同等以上のものがなければおそらく世界的に見て意味ないと思いますし、また日本の空を守る制空権を確保する上でも弱いということなんで、まあ世界最強の戦闘機と言われてね F22 ラプターまではいかないかもしれませんが、それに近い性能をねしっかりと応えてくれるではないかなというふうに希望的な観測ですけど。
なるほど、
はい、
いやちょっと F3 の名前が聞けるのが楽しみですね。
そうですね、
はい、
正式配備は2035年頃になるということですね。
あ、じゃあ、まあ、結構先になるんですね、
う
ん、
そうです。
開発大変ですね。
はい、
はい、
さあそして築城基地のねお話に戻りますが、
はいはい、
なんかいろいろ築城基地いろんなニュース見たそうだね。
そうなんです、築城基地をちょっと調べてみたんですけど、築城基地が開設70周年ということで今年、
はいはい
はい、公式ツイッター築城基地の公式 X で、
うん、
記念動画っていうのが今配信されてまして、
70周年のね、
はい
はい、
8分8秒というなかなかの長尺なんですけれども、うん、はい、その中で弾薬搭載訓練とか、はい、なんていうんですかね、バルカン砲ですか、
はいはいはいはい、
バルカン砲にこう弾を、
F2 のね、
はい、
うん、
装填する映像だったりとか、うん、基地防空用地対空誘導弾のこう、うん、展開訓練だったりとか、また基地の内部では基地内で働いている自衛官とか、
はい、
その他の方とかの様子だったりとか、
うん、
まあ、基地の歴史なんかも紹介されてますし、
うん、
僕が一番引っかかったのがこれ公式 X インスタともに見れるんですけど、うん、F2 エンジンの整備の動画が見れるんですね、はい、でそこでエンジンだけでこう稼働してて、こうなんていうんですかね、この後ろからこう火がボーって出てる、
はい、
ちゃんと出てるのかとか、
はい、
ちゃんと稼働してるのかっていうのをすごい厳しい 整備の中点検が行われて実際運用されるという、あのそういった動画も見れるんで、なかなかこうエンジン単体で見れるっていうのも珍しいなと思って結構何回も見ちゃったんですけども、はい、なのであのお時間とかご興味のある方はぜひ見ていただけたらと思います。
あとなんか追記事でコミュニティラジオをねなんか解説しているみたいでね。
そうなんです、あの、ブラックパンサーズっていうあのラジオドラマもう、はい、あのやってらっしゃるんですけれども、
あ、私はあの、ホットスクランブルという番組の中でね、
はい、はい、そうです、はいはい、あの結構面白いですよね。あのちょっと内容を言うともうこうネタバレになってしまうんであれなんですけど、1話がそんなに長くないので
ドラマなんだ。
ドラマなんです。
へ、
はい、なのであのもし興味のある方は、はい、ぜひ見てみて、あ、いや違いますね、聞いてみてください。
聞いてみて、
はい、
なるほど、ちょっと興味あるな、
はい、面白かったです。
へ、はいはい、これあの、ホットスクランブル、はい、FM76.7MHz ということでね、
はい、
毎週金曜日、はい、20時から20時半までやってるということだそうです、
はい、
ぜひね SMS 世代を聞いた後はこちらにね、
はい、
聞いてみていかがでしょうか。
ぜひ、
はい、
自衛隊でナイト、
自衛隊でナイト、今週は航空自衛隊第8航空団をテーマにお送りしていますが、続いてはこのコーナー行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
今日紹介するミリメシはちゃんぽんです。
今日からあの変なミリメシダンスはやめたんだね。
やめました。
やめたんですね、はい
はい
はい、皆さん今ねご紹介ありましたちゃんぽんなんですが、
はい、
なぜちゃんぽんかと言いますと、
はい、
築城基地の隊員食堂で自衛官たちが食べてらっしゃるメニューの一つということで、
はい、
まあ、定番ちゃんぽんらしいんですが、
はい、
まあ、九州といえばちゃんぽんですよね、
はい、
うん、早速熱々ですから、
はい、
食べてみたいと思います、
はい
はい、
いただきます。
いただきます。やけどしないように気をつけてね、
はい、ちょっと熱いのあんまり得意じゃないので気をつけますが、はい、いただきます。
うん、
うん、うまい、
うん、
なんだろう、
この魚介の出汁と、
はい、
それから肉の出汁、野菜の出汁、いろんなものが出てるな。美味しい。
ちゃんぽん美味しいな、うん、野菜もいっぱい食べれるっていうのがいいですよね。
ね、
はい、あとこのなかなか珍しいですね、このかまぼこ、色がついたかまぼこで、あのちゃんぽんって鮮やかなんですけど、いろんなものが入ってるから、
うん、
かまぼこのおかげでより一層鮮やかに見えますね、ちゃんぽんが。
ちゃんぽんって普通こういうかまぼこ入ってるじゃない。
うん、
うん、大体入ってるよね。ちゃんぽんの定番といえば、はい、築城基地名物ちゃんぽんレシピをねご紹介させていただきたいと思います。
はい、お願いします。
まず材料がちゃんぽん麺 300g、 豚肩薄切り肉、これ食べやすく切っていただいて 80g、 カットイカ冷凍で結構です 20g、 アサリのむき身冷凍でもね缶詰でも結構ですが 30g、キャベツざく切り 120g、 もやしが 60g、 人参が短冊切りで 20g、 玉ねぎ串型切りこれは 50g、 きくらげはですね、まあ、乾燥ですが 2g、 そしてちゃんぽんかまぼこ 30g というのが材料になります。はい、はい、そしてですね、豚骨ちゃんぽんスープ、これ市販で結構です。豚骨の、ね、スープの素よく売ってますので、それを鍋に入れて火をかけスープを作ります。そして先ほどの材料をフライパンにサラダオイルを入れて炒めます。これね先にね肉を炒めてから、はい、あのがいいと思いますけども、火の通りやすい野菜をねできるだけ後の方に入れるということがポイントだと思います。そしてちゃんぽん麺を表示通りに茹でて湯を切りまして、はい、器に盛って、そしてその炒めたものとそしてスープをのせると、
はい、
いうことになります、
はい、
これねここがオリジナルなんですけども、
はい、
その豚骨ちゃんぽんスープに白味噌を入れるんですね。
あ、そうなんですね、うん、これ
多分築城基地のオリジナルだと思うんですけど、はい、このレシピでは先ほどの材料に対して白味噌大さじ1杯と、
はい、
それに塩コショウを適量ということで味を整えるとなっておりますので、
はい、
ぜひ皆さんご自宅でね、ちゃんぽんいろんな形で売ってますのでお試しいただければと思います。
はい、
麺はですねいろいろと生麺とか半生麺、すでに茹でた麺などいろいろあるようですけども、
はい、
これは皆さんお好みでねいいんだと思うんですね、
はい、
うん、でここに書いてありますよ、帯状の魚肉練り製品であるかまぼこも欠かせない具の一つと、
お、
はい、長崎県ではかまぼこではなくてはんぺんと呼ばれているということです。
え、かまぼこをはんぺんって呼んでるんですか。
みたいですね長崎は。
へえ、
はい、
あ、そうなんですね、
うん、
あれですね。でもこれ豚骨ちゃんぽんスープ市販っていうことは、うん、結構ものによっては味変わってくるっていうことですよね。
基本的にちゃんぽんって豚骨スープだと思うんだけども、
はい、
まあ、白いね、
はい、
でそこに白味噌を入れるのがこの築城基地のオリジナルということで。
白味噌入れるんだと思いました。
はい、
はい、これちょっと作ってみます。僕も
あぜひ、
はいね、ちゃんぽん好きなんで。
ちゃんぽん好きなの。
よく某お店に行くので。
某お店、
はい、リンガハットよく行くんです
ああ、なるほど。
はい、
なんか世田谷区内にある有名なちゃんぽん店の話かと思った。
え、何ですかそれ。
ちょっと今名前忘れちゃったんだけど、はい、三茶に美味しいちゃんぽんのお店あるよね。あ、ライライライ、結構ね九州の人が行くと、
はい、
もう結構地元の味っていう。
あ、そうなんですか、うん、
ちょっと食べてみて。
いや、ちょっとライライライライ行ってみます、うん、ありがとうございます。行ってみます、
は
い、
まあちゃんぽんね、よく自衛隊の食堂では例えば北海道行った時もそうですけど、はい、ラーメンが出てきましたけど、
はい、
麺っていうのはねお腹にたまるし温まるし、
はい、
ね、栄養価も高いんで、
はい、
おすすめですね。
はい、
はい、
ごちそうさまでした。
はい、今日は築城基地名物の、ちゃんぽんをご紹介させていただきました。
はい、ではここで1曲お送りしましょう。今日選んだ曲はですね、まあ、2曲目なんですけれども、僕この曲高校生の時から聴いてます。なぜか定期的に聴きたくなる曲で、まさにこの季節にはいいんじゃないでしょうかと思っております。ぜひ皆様聴いてください。サイモン&ガーファンクルで A Hazy Shade of Winter です。
自衛隊応援番組自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
いや、今回お話を伺ってて、ちょっともう一回戦闘機のことを勉強し直さないとなと、思いまして、
うん、
はい、あとはやっぱあれですね、
戦闘機ってでも男にとって前も言ったかもしれないけどロマンだよね。
はい、かっこいいです、
うん、
やっぱどうしてもこう外見だけでこう入ってしまいがちなんで、ちょっともうちょっと掘り下げて詳しくなりたいなと思いました。
まあ、そのロマンの中の、
はい、
まあ、いくつか要素があると思うんだけど、その形ね、今言ったね、はい、形ももちろんそうなんでかっこいいんだけど、
はい、
大空をで自由に飛び回るってそういうロマンもあるでしょ。
はい、
あとパイロットかっこいいじゃない。
かっこいいっす、
そのパイロットっていう存在そのもの。
はい、
だからそういういろんなものが組み合わさって、
うん、
特に戦闘機のパイロットっていうのが、
はい、
憧れのね、一つのね、まあ職業というかね、
はい、
そういうもんなんじゃないのかなと思うし、それがトップガンにつながっていくんじゃないかなと。
いや、もうそうだと思います、
うん、
はい、
はい、
いや、ありがとうございます。また F3 ですね、
うん、
この登場にも期待したいなと思います。
そうだね、やっぱり航空優勢というかね、はい、それを保たないと安全というのはね、はい、なかなか脅かされることが多いんでね、
はい、
スクランブル発進の回数が非常に増えてるということ ですね。そう
ですね、はい、
日本の空の安全、
はい、
これをね、守ることにこうより良い、ね、結果をもたらしてくれるんじゃないかなというように思います。
はい、ありがとうございます。この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊の質問など何でも OK です。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。またFM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の出会正幸でした。
それではまた来週
おやすみなさい。この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りしました。